8ページ、議案審議。議案第93号、平成25年度、朝霞市一般会計補正予算第2号。財政調整基金について、岡崎和弘議員質問。今回、補正予算において、財政調整基金を3億3300万円取り崩し、平成25年度末残高が2億8300万円となる見込みですが、現状と今後についてお伺いいたします。総務部長答弁、今回の補正予算において、財政調整基金の取り崩しは3億3326万9000円となっています。今年度は財政調整基金に5億517万6000円を積み立てていますが、今回の補正予算分を含めた取り崩し額の合計は9億7378万8000円となっており、結果的に4億6861万2000円取り崩し額が上回っています。この結果、12月の時点における財政調整基金の年度末残高見込みは約2億8361万4000円となる見込みです。財政調整基金の残高をある程度確保することは安定した市政運営を行うために非常に重要であると認識していますので、平成26年度には平成25年度決算が確定した段階で、今年度と同様に決算剰余金の積み立てを行い、残高の確保に努めていきたいと考えています。積立金率全国ワースト5について、小山薫議員質問、日経新聞、平成25年11月24日朝刊。2、都市財政、際立つ格差、と題する記事があった。朝霞市の積立金率が、平成24年度では、全国812市区中、ワースト5だった。市長の見解を伺いたい。市長答弁、本市の財政状況が全国の中でも非常に厳しい現状になっていることを私も認識しています。このランキングされている状況を見ますと、これは本市を含めた5市が不交付団体であったという実績があります。また、リーマンショック以後の市勢の決算状況が平成20年度と平成24年度とを比較して、すべての団体が平成20年度を大きく下回っていることから、本市と同じく、市税不足を補うために、積立金を取り崩してきたのではないかと思います。本市がまさにそれに合致しています。いずれにしても、リーマンショック以後、市税収入の回復を待ちながら、行政サービスの低下を防ぐために、積立金を取り崩して施策を実施してきましたが、今後も市税収入の大幅な伸びを期待することは困難だと思っています。今後においても財政の確保に努めることは当然ですが、事務事業の徹底した見直しを進めながら、歳出を抑制していかなければならないと考えています。そういった中で、緊急な事業に対応するためにも、この財政調整基金の残高の確保に努めていきたいと考えています。議案第95号、平成25年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第3号。津田義弘議員質問。繰り越し免許費の下水道事業費で、雨水整備事業が繰り越しとなった理由と、工事の進捗状況は全体のどの程度か。都市建設部長答弁。雨水対策事業の繰り越し免許費のうち、本補正で歳出計上しています雨水対策事業は、市長のアクションプランに位置づけられています道路の雨水排水の緊急改善対策の効果を早期に発揮させるため、平成26年度以降に予定している事業の一部を本年度に前倒しして着手するもので、事業の完了が翌年度となることから、繰り越し免許をお願いするものです。また、当初予算で計上していました、市道2001号線雨水管工事については、本年度に実施した設計の結果、 主要材料であるボックスカルバートが既製品ではなく受注生産が必要となり、製造に相当の期間を要することから、年度内に事業が完了できない見込みのため、繰越免許をお願いするものです。本工事は繰越のご承認をいただいた後、速やかに工事を発注し、工期は約6ヶ月を見込んでいます。議案第99号、朝霞市下水道条例及び朝霞市水道事業給水条例の一部を改正する条例。山口光悦議員質問。議案は、消費税増税分を値上げし、料金を改定するというものですが、公共料金は安易な値上げに踏み切るのではなく、凍結すべきではないか。市長答弁。消費税の引き上げについては、景気の先行きが不透明な中での実施であり、市民生活の広範にわたって、少なからずとも影響はあると認識をしています。下水道事業については、下水道使用料に転嫁しない場合、一般会計でこれを補填しなければならなくなります。また、水道事業についても、人口減少及び節水型社会の到来により、水需要が減少しています。さらに、現時点においても、市民の皆様から納めていただいた水道料金の方で、事業運営を賄うことができていないという、いわゆる逆ざやで、市の財政状況が大変厳しい中で、安定した上下水道サービスを提供するためには、利用者の皆様にご負担をいただかざるを得ないという、私としても苦渋の選択ですので、何卒ご理解をいただきたいと思います。
9ページ、議案第101号、朝霞市市営住宅条例の一部を改正する条例、神谷大輔議員質問。都市建設部長答弁。今回の改正によって、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の適用対象が、婚姻の届出をしていない事実上婚姻関係と同様の事情にある者から暴力及びその暴力を受けた者に加え、生活の根拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、当該法律を順用して適用するものです。また、配偶者等からの暴力を受けている人に対して、居住の安定を図り、その自立を支援するために、抽選の特例により、倍率優遇措置として、抽選番号を2個持っていただくなどの被害者への配慮を行います。議案第102号、朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例。一般職非常勤職員の任用更新。について、黒川茂議員質問。総務部長答弁。一般職非常勤職員等の任用の更新については、条例第5条に定めており、一般職非常勤職員については、公務の能率的運営を確保するため、必要がある場合で、かつ勤務成績が優秀である場合に、再度任用することができるものとしています。この勤務成績の評定については、勤務意欲や仕事に対する信頼性、健康状態などの評定項目ごとに評価を行うことを予定しています。基本的に遅刻や欠勤などがなく、また職務命令に反することがないなど、良好に職務を遂行していれば優秀と判断されるものと考えています。次年度においても継続して業務が存在することが条件となりますが、勤務成績が優秀と判断された方に対しては、改めて勤務条件をお示しし、本人の意向を確認した上で再度任用を行うことになろうと考えています。保育士の勤務条件について、石川恵子議員質問。総務部長答弁。影響については、町内の検討委員会において、子育て支援課も加わって話をしています。勤務シフトやローテーションの調整を行うなどして、保育園の運営に影響を与えないように、必要な対策を講じるということで、この設定をしていますので、影響なくやっていただけるものと考えています。福祉部長答弁。各時間帯での臨時職員の時と比べると確かに15分短縮になりますが、正規職員を含め園全体のローテーションを組み対応したいと考えています。議案第104号、指定管理者の指定について、K 健康増進センター。田辺敦議員質問。これから5年間の新たな指定管理を明治スポーツプラザとする提案ですが、その選定に至る経緯について伺います。10ページ。審議官答弁。選定委員会の客観性の担保については、公の施設の指定管理者制度に関する基本指針を定めて、指定管理者選定委員会幹事会と選定委員会の2段階の審査により慎重に選定作業を行っています。また評価については、項目評価集計表の項目に基づいて、幹事会の委員が数値化して評価することにより、客観性を担保していると考えています。文化スポーツ振興公社が指定管理者の公募に参加しなかった理由については、健康増進センターを受託するための人的な準備が整わないこと、行政庁に公益認定変更申請をし、変更の認定を受ける必要があったからです。健康づくり部長答弁。今後の具体的事業等については、新たな提案として送迎バスの導入、レストランの営業再開、受産施設の製作物の委託販売や販売会実施への協力、障害のある方の就業機会の創出などがありました。現在のノウハウは継続して雇用される臨時の職員の方々に適切に教えて、これらの方法が伝わっていくと思っています。また、自主事業の教室については、利用者の混乱を招かないように、当初同じものを継続していくものとの話は聞いています。